の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本優香です。今日も前回に続きまして梅雨についてお話ししたいと思います。6月6日に関東甲信地方も梅雨入りの発表ありましたね。梅雨の間に降る雨の量は関東や東海地方では1年で降る雨の量の5分の1程度、西日本では4分の1から3分の1程度にもなります。この梅雨の時期の雨が災害ももたらしてしまうということもあるんですけれど、農作物の成長に必要な水や私たちの生活用水など恵みという一面もありますよね。梅雨をもたらすのは梅雨前線です。まず気象で使う前線についてご説明しますね。これは違う種類の空気の塊、暖かい空気と冷たい空気がぶつかるところだって思ってください。ぶつかった空気同士って混ざり合いにくくて上と吹き上がるんですね。前にもお話しした通り、空気が吹き上がる、いわゆる上昇気流があるところには雲ができますから、前線付近では雲ができ続けて雨が降るっていうわけです。梅雨前線では春の空気の塊と夏の空気の塊とがぶつかっています。そんな梅雨前線がもたらす梅雨に対するイメージ、関東地方に住む私たちに言うとしとしと雨でしょうかね。でも南北に長い日本では地域によって梅雨の印象はかなり違うんです。同じ梅雨前線によって降る雨でも西日本では結構ドシャドシャっと降る雨が多いんです。この西日本の梅雨を陽性の梅雨、要は太陽の陽の字ですね、そういう呼び方をすることもあります。それに対して東日本のしとしと雨が降る梅雨を陰性の梅雨っていうこともあります。北海道では2週間ほど曇りや雨の日が続く蝦夷梅雨と呼ばれる時期こそありますが、他の地域のような梅雨はありません。小笠原諸島にも梅雨はありません。そんな風にね、全国的には違う印象の梅雨ですけれども、実は天気予報としてはちょっとだけ精度が落ちてしまう時期なんです。落ちますと言っても80% 以上当たっているものが 70% 後半にちょっと下がるだけなんですけれど、これは南北に複雑に動く梅雨前線の位置をピタッと当てることが難しいからなんですね。気象庁ではスーパーコンピューターを駆使して、さらに予報官が修正を加えて天気予報を作っています。高気圧や低気圧っていうものは規模が 1000km 級の大きさで大きいので予報がしやすいんですけれど、梅雨前線の雨雲って南北 100km くらいでとっても狭くて、その雲の範囲から少しでもずれると雨が降らないでね、晴れてきたりと、ちょっと雨の降る降らないを当てるのがそういうことで難しくなってしまうんです。でも何度も申し上げております通り、梅雨の時期は災害も起こりやすくなってますから、予報が当たらない時期だからねなんて天気予報を軽く見ないでください。逆に注意や警戒呼びかけてないかなって、いつもより気持ちを一段引き締めてチェックするようにしてくださいね。今日は梅雨についてお話ししました。ではまた。